現在40歳の既婚者です。先日、私の親戚のおじさんが亡くなり、急遽実家に帰ることになりました。亡くなったおじさんは、私の祖父の年の離れた弟という、やや遠い関係ですが、子供の頃はよく遊んでもらった記憶もあり、主人と子供を連れて実家へ帰りました。お通夜には家族で参列しましたが、年も年、去年92歳なので、お通夜もしんめりとしたものではなく、久しぶりに会う面々と楽しく話すこともできました。田舎なので、近所の人もたくさん来てくれたのですが、その中に、私の昔付き合っていた彼も来てくれていました。彼は東京には出ずに、地元で農家を継いだのは知っていましたし、家も近いので来ても何の不思議もないのですが、ちょっと驚きました。その晩は主人も子供もいたので、彼も私に軽く会釈をしただけで帰ってしまいました。そして主人と子供は翌日は仕事や学校もあるのですぐに車で東京にとんぼ返りしました。私はお葬式の手伝いもあるし久しぶりの実家なので主人ものんびりして来いと帰るのは3日後ということになりました。そして翌日告別式はごく近しい方だけで取り行われたので、当然彼の姿はありませんでした。本当はちょっと昔のこととか話したかったな、と思い、昔を思い出してしまいました。彼とは高校時代のほぼ3年間をお付き合いしたので、当然初めての人でもあります。まだ若かったし、田舎なので遊ぶところもなかったので、いつもエッチばかりしていた記憶があります。今でも時々彼の体を思い出して、一人エッチしてしまうこともあるので、久しぶりに彼の顔を見て、エッチな気持ちにも少し火がついてしまい、その晩は一人で体を慰めてしまいました。翌日は特に予定もなかったので、ちょっと近所をブラブラしようと散歩に出かけました。特に意識したつもりはなかったんですが、歩いて行ったのは彼の自宅方面。自宅前で彼の家を見て、変わってないなぁ、と見上げていると、中から彼の奥さんらしき人が出てきました。家を見上げていた私に少し怪訝な顔を向けましたが、私が笑顔で会釈して立ち去ると、向こうも笑顔で会釈してくれました。やっぱり来なければよかったかな、と少し後悔して、彼の家の前は通らずに、少し遠回りして家に戻ることにして、畑が連なる田舎道を歩きました。しばらく歩くとトラクターが通りかかり、私は道の端に寄って通り過ぎようとしたら、トラクターの運転手さんに名前を呼ばれて、見上げると運転しているのは彼でした。彼はトラクターから降りてきて、おじさんが亡くなったことのお悔やみを言うと、この前は話せなかったから、と懐かしそうに私を見ました。彼が言うには、自宅の周りだけでなくて、今は少し離れたここの畑も管理しているとのこと。私は今彼の家の前を通って奥さんらしき人を見かけたと話しました。いい奥さんもらったね、と言うと少し罰の悪そうな顔をしていました。それを見るとまたちょっと嫉妬心が出てきてしまい、もうちょっと落ち着いたところで話せない？と聞きました。とはいえ、 今いる場所は畑の真ん中を突っ切る田舎道。都会のようにカフェがあるわけではありません。そんなことは知った上で意地悪く言っている自分が少し恥ずかしくなりました。でも彼は、都会じゃないから喫茶店はないけど、そこに休憩の時に使ってる小屋があるから、と私をその小屋に導きました。小屋といっても、中は畳敷きで水道もトイレもある綺麗なところでした。でもやっぱり男が使っている感じで、あまり片付けられてはいませんでした。彼がお茶を入れている間、私は散らかった部屋を少しだけ片付けていました。すると、雑誌が積まれた中には、エッチな本も数冊ありました。私はそれを手に取って、奥さんいるのに、こんなところに放置しておいていいの?と聞くと、エッチな本を見られて少し動揺した様子でしたが、あいつは都会帰りだから、こんな小屋には来ないよ、と言っていました。なるほど、だからこんなに散らかってるんだ、と妙に納得してしまいました。でも奥さんいるんだから、こんなの必要ないでしょ、と言うと、あいつはあんまり俺のことが好きじゃないみたいだから、と少し悲しそうに言っていました。あまり突っ込んだ話は悪いと思い、また少なくとも高校生までは愛し合った彼を存在に扱う今の奥さんに少しだけイラついたのもあり、つい、してないなら、私がしてあげようか?と言ってしまいました。元彼とはいえ、もう20年以上も会っていないので、他人も同然ですが、なぜかその時心は高校生の頃に戻っていました。目を輝かせて、結婚してんのにいいのか?と言われ、一瞬胸を刺すような罪悪感が走りましたが、彼の爛々と輝く目を見たら、今更やっぱりやめようなんて言えない状態でした。無言で立ち尽くしている私をぎゅっと抱きしめ、彼は唇を求めてきました。重ねた唇を開かせるように、彼の舌が私の中に入って中をかき混ぜます。歯茎まで舐められ、お腹には彼の硬くなったあそこが押し付けられていました。そのまま胸も触れられ、シャツを巻き上げて少し垂れかかった胸を揉まれました。夢中で乳首に吸い付く獣のような彼の舌技に、私の体もだんだん反応してきてしまいました。膝が震え、立っているのが辛くなると、そのまま畳の上に押し倒されました。スカートをまくり上げて、あらわになった下着の上から顔を押し付けてきます。そして下着も剥ぎ取られ、あそこに顔を埋めてきました。激しい舌使いに私も腰を上げておねだりしてしまいました。彼の舌で軽く言ってしまうと、彼もズボンとパンツを脱いで裸になりました。そそり立つ彼のあそこは主人のよりも大きく、私もそれに吸い寄せられるように口に含みました。昔は何度も味わった彼の味は、今でも変わりませんでした。よっぽど溜まっていたのでしょうか。彼は私が口にして一分も経たずに、私の口の中で濃い精液を放出しました。この味。昔を思い出しながら、口に出されたそれを飲み込みました。彼のものはまだ大きいままで、一度出して落ち着きを取り戻したのか、今度はスローな感じで私を全裸にして、ねっとりとした愛撫をしてくれました。私がもう耐えられなくなり、はしたないとは思いましたが、四つん這いになって彼を求めてしまいました。 彼は主人よりも大きな手で私のお尻をつかみ、両手でお尻を割り広げました。お尻の穴を見られるのが恥ずかしくて、手で隠そうとしましたが、その手を押さえ込まれ、彼が入ってきました。ぐっと広げられるような感覚は、主人のあそこの形になっていた膣を壊すような背徳感がありました。彼が腰を振るたびに、音を立てて、主人が長年かけて作ってきた形を壊されるようで、涙が出てしまいました。頭の中では、ごめんなさい、ごめんなさい、と謝っているのに、体はもっとと自分から腰を振っています。彼のはやっぱり強くて、私は何度も塩を吹いて畳を汚してしまいました。塩が染みた畳の上で何度も何度も腰を打ちつけ、最後は私のお尻に出してくれました。彼はまだ精液の雫のついたあそこを私の顔に持って行きました。昔もこうやって汚れたあそこを口できれいにしていたのを思い出し、前のようにしました。それから少し間を空けて、今度は正常位で挿入され、再び絶頂を迎えてしまいました。すべて終わっても、二人とも畳の上に横になり、言葉を発することもできませんでした。でも彼の、ごめんな、という一言で、元いた世界に戻ってしまい、また涙が溢れてきてしまいました。お互い今日のことはすべて忘れよう、という約束をして、彼とは別れました。私ももう、実家にいる気がしなくて、本当は次の日に帰る予定でしたが、その日の夜に帰途に着きました。主人は私が一日早く帰ってきたのが嬉しいらしく、エッチしたくなっちゃったか、と笑いながら言うので、私は、うん、とうなずき、その日は主人ともしてしまいました。今でも、なぜあんなことをしてしまったのかわかりませんが、今の主人への気持ちも、当時の彼への気持ちも、本当のものだったのだと思います。あの時は、きっと昔に帰ってしまっていたのだと、納得させています。